今日は小説講座の先生はやるなと言わないのが基本っていう。自分で小説講座をやってる時に、こういうことは気をつけようって、ここを気をつけて受講生に教えてるよっていう、そんな話をしていこうかなということです。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので、1.3倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。イントロでちょっとお話をした通りなんだけど、先日 X のポストで八谷車さんとあと榊一郎さんが、小説講座の受講生にとってためになる寄り添い方とか、ここら辺のところのどこまで教えていいものかっていうような、そんなこのガイドラインというか、そこら辺のところについて話が出てて、そういえばうちはどういうふうに、どういうラインで教えてるかなっていうようなことをちょっと思い浮かべていたので、そんな話を。で、榊さんのところはね、大学なので、受講生の単位だとか出さなきゃいけないので、あれなんだけど、うちはカルチャーセンターなのでね。あと、うちはカルチャーセンターで、僕が、どっかに雇われてるわけじゃなくて、僕が主催してるので、そこら辺はもうちょっと雇われてこう行ったところと違って、雇われていったところだと、そこの生徒さんを減らさないようにとか、そういう配慮というのは必要にはなってくるんだけど、自分ところだと、全ての責任が自分にあるので、そういう点は楽だよねってことはあります。で、そうだね、今整理してみたんだけど、基本的な、うちの小説講座の場合だと、一番気をつけてることっていうのは、その受講生の作品について、やるなっていうことは、基本止めないことにしてます。やるなとは言わないように、もっとやれっていうことは結構多い。例えば、登場人物の履歴書が、その掘り下げ浅いなっていうんだったら、もっと掘り下げようねとか、もっとやれっていうことなんだけども、大抵の場合はやり方足らないよねっていうことが多いのでね。で、僕が受講生にやるなっていうことは2つだけです。で、1つは締め切りを延ばさない、もう1つは登場人物の中に小説家を出さないと。この2つはやめとこうねっていうことは言ってます。1つの締め切りを延ばさないっていうのは、自分が決めた締め切りを延ばさないっていうことは、これ鉄則中の鉄則だよねっていう。これはまた別の動画でも話をしているので、そっちを探してください。締め切りの場所は癖になるっていうふうで、うちを検索してもらえば出てくるので、あと小説家を出さないということに関しては、要はあなたの応募する新人賞の応募先というのは、あなたよりも小説家の生活について詳しいので、そうすると、生地小説家を出すと、その取材の浅さというのがバレてしまうので、だから小説家は出さないよねっていう、出し、あの、出すのは避けようねっていう、そういうことはあります。で、それ以外は、やるなとは言わないっていうことです。で、あと、気をつけているのは、その出来上がっていない作品、未完の作品についてコメントするのは、未完の作品、出来上がっていない作品、投稿前の作品は読まないということには気をつけてます。プロットの段階で手を入れることはないという、これは、うちでは鉄則です。 うちでは僕にとって鉄則ね、要するにね、プロットの段階では作品の良し悪しって分かんないんですよ。だからプロットの段階で受講生がこれどっちがいいですかっていうふうに相談を受けても、それはやってみないと分からないからね、うん、っていうことははっきり言います。でプロットの段階でそのこうよく面白さが分からなくても雰囲気で読ませるタイプの作品だと、プロットで首をかしげるようなものでも、うん、作品で出来上がった作品が良くなってくるとよくあることなので、ということです。あとそれから、うちの場合は非常に基本的なことをやっておさらいしていくので、受講生にはこれやっとこうねっていう話はいくつかあります。つまり日本語がちゃんと書けるように、日本語を読み日本語で書くということ、これがちゃんとできるように、その口頭でのコミュニケーションが下手でも、これはこのラジオ聞いててもよくわかるよね。このラジオ僕の喋ることってすごく下手だけど、口頭でのコミュニケーションが下手でも文章でのコミュニケーションがちゃんとできれば OK。 ただし文章でのコミュニケーションができなければ、これはやっぱプロとしてやっていくのは難しいので、だから国語のやり取りがちゃんとできるということ、あと作品でチェックしなきゃいけないのは、著者が何を伝えたいか分かるように書きましょうということ。つまり何を伝えたいかというのは別にテーマでなくてもいいです。設定でもいいし、こんなすごい設定を思いついたのでね、ちょっと聞いてくださいよ、読んでくださいよっていう風でもいいし、こんな面白いキャラクターがいるんですよっていう風に人に読んでもらいたいという、そういうものでもいい。何を伝えたいかがそのこちらに読者に伝わるようなに書くと。それからあとその場面の 5W1H、 いつの舞台なのか、どこの舞台なのか、そこに誰がいるのか、そこで何をやっているのか、なぜその場面が必要なのか、どうやってその場面を展開していくかというようなことを、読者に分かるように映像的にね、ちゃんと伝わるように、書こうと。まあ、そのためにはいろんな取材だとか必要なんだけれども、まあ、それちゃんとやろうねということです。あとすごく重要なんだけれども、締め切りまでに書き上げようということです。これは本当は締め切りまでに書き上げようというのは、このラジオで何度も言っている通り一番重要なことではあります。で、まあここら辺もクリアしていれば、あとはあまりやかましいことは言わないです。そのジャンルがどうのこうのっていうようなことで、ジャンルごとに必要なこととか、このジャンルで固有に必要なことっていうことに関して言うと、ジャンルに関して言うと、その人がこのジャンルが書きたくてしょうがないからこのジャンルを選んだねだねっていうことが伝わればそれで OK なので、往々にして調べるのがめんどくさいからファンタジーにしてるとか、調べるのがめんどくさいから児童小説にしてるとかっていうことは実はよくわかるんだけどね。それはいろいろチェックをしてみると、あ、下調べしてないよねっていうことが分かったりするので、だからその好きで好きでしょうがないジャンルへの情熱って大事だよっていうことはあるんだけどねっていうことはあります。で、まあ講座に入ってきた人に、まあいろんな課題は出しはします。登場人物の履歴書作ろうねとか、国語の問題集やろうねとかっていう、まあそういういろんな課題は出します。ただやるかやらないかはこれは生徒が決めることで、でやらなきゃやらないで、その自己責任について、その選択権についてはその最終選択というのは、責任は受講生自身が負うということ、そこを忘れないでねっていう話はします。別にそのうちの課題というのは、デビューするために最低限こんだけはやっておこうねっていう必要なものであって、まあ、やったからといってデビューできるとは限らないけれど、やらなければ絶対にデビューできない類のものなので、 ねえ。ただ、それでも、これやっときましょうね。特に国語の問題だとかっていうのは、やりましょうねって言って、課題を出しておいても、ほったらかしにしても、後回しにする人ってのは普通にいるし。ねえ、あと、まあ、若い、受講生さんの場合だと、じゃあ、とりあえず行政書士で取っとこうねとか、とりあえずその、宅建取っとこうねとか、とりあえず専門知識のその試験をやっとこうねって言っても、まあこれ、どんどんどんどん後回しにして、手つかずにする、手つかずに何もしないという人も、もう普通にいます。で、その時に、まあ、やらなければ、それはあんまやっぱデビューはできないよねっていうような話はします。で、その時に、別にやりたくなければ無理してやる必要はない。デビューできないのは僕じゃないからねっていうことは、これは僕ははっきり言います。常にその、何をやっても構わないけれども、責任は受講生自身だということ、そこを忘れないようにねっていう、鈴木桔一郎小説講座の主役はあくまでも僕ではなくて生徒自身だということです。チャンネル登録をオンにしてください。鈴木桔一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞など、圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube や Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説家鈴木桔一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。